時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆり子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは日銀短観です。
はい、
入門今月12日掲載の日銀短観回収率 99% の秘策についてピックアップしてお伝えしていきます。
日銀短観って、あのニュースでもよく聞く言葉ですよね。
そうです。あの日本銀行が年に4回集計して公表している短観は景気の良し悪しを判断する上で最も重要な経済指標の一つとされています。
はい、
短観の正式名称は全国企業短期経済観測調査です。かつて日本工業銀行、今のみずほ銀行が始めた産業界の短期観測というのを日銀が引き継いで1957年に短観としてスタートしました。
はい、確か数値指数が毎回出されていますよね。
はい、あの調査項目の中で業況判断指数 DI って言いますけど、この DI の注目度が高くなっています。はい、DI は最近の景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた割合を差し引いたもので、実際業況判断 DI は景気の山や谷を示す景気循環にほぼ沿った動きを見せるとされています。
はい、
ところで調査対象のおよそ1万社からの回収率なんですが、これ毎回 99% 前後に達していて、この種の調査では際立って高くなっているんです。
ほぼ全てに近い回答を回収しているってことですか。
すごいでしょ。はい、そうなんです。でさらに新型コロナウイルスの感染が拡大する中でもそれは変わらなかったそうなんですが、
はい、
その裏側には泥臭い努力があるようなんです。短観は毎回公表日の午前8時50分頃に公表されますけれども、これ日銀の黒田晴彦総裁といえども当日の朝までその内容を知ることはできないそうなんです。
そうなんですね。
ある元幹部は情報漏洩を防ぐ意味もあるが前日まで回収を受け付けて集計作業を行うからだと理由を話しています。
そうなんですね。結構ギリギリまで集計してるんですね。
そのようなんですよ。で調査票を発送して2週間後が回答の締め切り日で、さらに公表までの2週間の間に遅れて届いた分というのも結果に反映させるそうなんです。
はい、
でこの10年短観の調査に協力をしている東京都内の不動産コンサルティング会社の石川和夫社長は、遅くとも締め切り日の1週間前には回答を済ませてきたそうで、
はい、
短観は金融政策を左右し日本経済に貢献する大切な調査、速やかに答えるのが対象者の義務だと話しているんです。
はい、
とは言ってもこの石川社長のような経営者ばかりじゃありません。
はい、
毎回およそ1万社のうち締め切り日に間に合うのは7割程度だそうで、
はい、
日銀はその時点で未回答の3000社前後に一斉に確認状を郵送して、さらに調査担当の職員らが全てに電話をかけて催促するそうです。
そうなんですね。
でこの電話による念押しは回答が届くまで何度も繰り返されるそうです。
確かにそれなら回答率が上がりそうです ね。
しかも回答が1社減れば回収率は 0.01 ポイント低下する計算になります。
はい、
全国に数十人いる調査担当の職員はそれぞれ受け持ち企業を割り振られるそうなんですが、
はい、
担当企業から1社でも未回収が出ると肩身の狭い思いをするそうなんです。
あ、そうなんですね。
短観担当だった元職員の鈴木匠さんは、電話の相手に頭をペコペコ下げて拝み倒す勢いでやり、
はい、
泥臭さは全く厭わないと話しています。
すごい。
それでも毎回対象企業の休業とか倒産合併などが原因で 1% 程度の回収漏れが出てしまうそうです。
本当に大変なお仕事です
ね。
でもどうしてそこまで必死になるんでしょうか。
ね、これ職員がそこまで必死に回収するのは20近い調査項目によっては 一社の回答内容次第で結果の方向性が逆になりうことがありうるからだそうなんです、
はい、
鈴木さんは調査精度を高めるには限りなく回収率 100% が必要だと説明しています、
はい、
で実はこうした意識というのは企業側にも定着しているそうなんです、
はい、
まあ、新型コロナの感染が広がる中で調査が行われた6月の短観では在宅勤務とか営業自粛となった対象企業も多かったので回収率が数ポイントは下がると覚悟したそうなんですが、最終的には 98.9% と普段と遜色ない水準になったんです、
はい、
日銀の審議員として金融政策の決定に関わった野村総合研究所の木内隆秀さんは回収率、精度の高さ、継続性の面で世界に誇れると話しているんです。
すごいことですよね。
これに対しておよそ3万2000社を対象にして年4回行われる財務省の法人企業統計調査は明暗が分かれています、
はい、
5月10日の締め切り時点で回収率は 62% にとどまって期限を2ヶ月延長して最終的に通常並みの 71% を確保したんですが、日銀の短観には遠く及んでいません。
何か短観には秘密があるんですかね。
気になりますよね、
はい、
実は日銀の短観の協力企業には毎年秋に2000円程度の洋菓子が謝礼として届くそうです、
はい、
日銀の調査統計局長や支店長の名前が入ったのし紙付きで、受け取った企業の担当者は食べると調査に回答しないといけないと改めて認識すると話しています、はい、まあ、日銀も謝礼品の存在が回収率の上昇につながっている面は否定していません。
まさかのお菓子作戦なんですか、
はい、
まあ、でもそこまでしても回収率を上げたいわけですよね。
そのようなんです、まあ、日銀の短観は景気が変化する局面を捉える際に重要な指標となっています、
はい、
元職員でエコノミストの鈴木匠さんによりますと、アベノミクスで経済の活性化が続いたこの7年余りは金融市場での注目度は低かったそうなんですが、この春以降は企業の業績や設備投資、雇用情勢が急速に悪化の兆しを見せ始めていて、日銀の短観はコロナ禍でこそ進化が問われると見ています。
なるほど、まあ、今のような社会だったり経済の様子が大きく変化している時こそ、この注目度も上がりますよね、
うん、そうなんですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
合わせてこのラジオ版入門ニュースの門に関するアンケートも実施中です。回答をいただいた方から抽選で10人にクオカード5000円分をプレゼントします。ぜひ FM 群馬のホームページからのご回答お待ちしています。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。